それでは本日のメッセージの箇所をご紹介させていただきます。新約聖書ヨハネの福音書6章47節から51節です。ページ数は190ページになります。新約聖書ヨハネの福音書6章の47節から51節です。誠に誠にあなた方に言います。信じる者は永遠の命を持っています。私は命のパンです。あなた方の先祖たちは荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがありません。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは世の命のための私の肉です。以上です。今日はこのところから天から下ってきた生けるパンと題しまして、小森先生に語っていただきます。その後に洗礼式と続きます。それではよろしくお願いします。
ハレルヤ。一言お願いさせていただきます。恵み深い天のお父様、あなたの尊い皆を心から賛美いたします。すでにあなたが本当にここのところに豊かにご臨在くださって、私たちの本当に御霊と真理による礼拝を受け取ってくださって、祝福してくださっていることを心からありがとうございます。主を、もっともっと主を、あなたのことを知りたいと、そのような上渇きを持って私たちここに集っております。主よ、どうかあなたがこの渇きに応えて、どうか御言葉を通してさらにあなたのことを深く知ることができますように、また知るだけではなく知らしめるものと作り変えてくださいますように、あなたに期待いたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。3月第2週になりました。受難節でありますが、3月はですね、やはり別れの月といいましょうか、別れの季節ですよね。卒業式済まされた方もいらっしゃいますね。進学していかれ、また就職も決まって新たな出発をされる方もいらっしゃいます。また転勤の方、また転職なさる方、本当に3月は節目の時、別れの季節、そして新しい旅立ち出発の時ですね。司会者も言われましたように、デルミ先生ご夫妻はスウェーデンに、遠いスウェーデンですね、帰ったら地図でどこにあるかちゃんと確認したいと思いますけど、それぐらいですね、遠いスウェーデンの地に立たれて新たな神様の働きを始められます。またこのあと洗礼を受けられます友樹君と琴香さんもですね、星田さんご一家もお父さんの転勤に伴ってこの新たな地にですね、関東の方に引っ越して行かれることになっています。本当にですね、少し寂しい思いがいたしますけども、この地上はですね、そのような出会いと別れが常でありますよね。ですから、もちろん私たちの教会も常にこの人の、出入りといいましょうか、移動があるんですね。だからこそですね、今日この日、このところに、同じ場所に集まってですね、同じ時間一緒に心を合わせて、礼拝をできるこの瞬間をですね、この日を本当に主に関してお互いの、存在をですね、喜びたいと思うんですね。ちょっとね、横にね、後ろにどんな方がいらっしゃるかね、本当に感謝ですよね。今日ご一緒に、ここで礼拝できる方、YouTube の方もね、そうですよね、 感謝です。今日はですね、この創造主なる神様がこの地に、この私たち一人一人のためにですね、このお生まれくださったというこの歴史的事実ですね、歴史的事実、これがどれほど偉大なことであるか、たった一回きりのですねこのことですけども、それをですね御言葉を通して聖霊様に教えていただいてですね、それぞれこの自分のものとしていただきたいと願って準備してまいりました。この6章はですね、昨日の新約聖書の通読箇所でありますけれども、皆さんお読みになられたでしょうか。この毎日ね通読箇所をぜひお読みになっていただきたいと思います。6章の最初にはですね、この一人の少年が持っていた5つのパンと、そして2匹の魚がですね、イエス様によって祝福されて、なんと男だけでも5000人ですから、実際にはもっと大勢の人がそこにいたと考えられますけども、その人たちにですね十分に食べて、あり余るほどですね、このパンと魚がですね、魚がこの配られた、そのような奇跡が記されています。いわゆるですね5000人給食と言われる奇跡でありますけれども、まあ、この5000人給食の奇跡の意味はですね非常に重要でありまして、このイエス様の十字架とそして復活と同様にですね、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの4つの福音書にすべてに記されている記事であります。非常に重要なんですね。でこの奇跡の意味、真意はですね、この時理解されませんでした、まあ、この時だけではなくですね今もそうだと思うんですけども、この6章のですねちょっと前を見ますとですね、15節を見ますとですね、このイエス様が奇跡をなされた、このイエス様のこの力を見てですね、能力を見て、まあ、ある人たちはイエス様をこの王様、イスラエルというこの地上の国の王様にするために、まあ、連れて行こうとしたとありますね。ですからイエス様はそれを避けるためにこのお一人でですね山に退かれたと記されています。そしてまあこの出来事がねまた奇跡がありまして、このイエス様はですねこのその翌日ですね、群衆がこの湖のこの反対側からこのイエス様を探してですねこの追っかけてくるんですね、小舟に乗ってついてきたんですね。でその群衆たちを見てですね26節にはイエス様はこれは奇跡の意味を理解したからではなく、このパンを食べて満腹したからですとイエス様が言われているんですね。まあ、この群衆はイエス様のなさったこの奇跡の意味を理解しないで、そしてこの地上のですね目に見える世界の自分たちの必要を、自分の必要を満たすためにイエス様を求めて追っかけてきたんですね。まあ、これは決して人事ではありません。今日私たちは一体何を求めているのかということをですね自分の心に問うていただきたいと思いますね。まあ、しかしこのイエス様はですね的外れな求め方をしてきた人々に対してもですね非常にこの丁寧にお答えになっておられるんですね。で私たちもですね思い返してみたら、いろんなさまざまな理由でですね教会に行くようになったんじゃないかと思うんですよね。最初からですねこのいろんなことが分かってきたっていうんじゃなくって、まあ、いろんな理由で来たと思うんですね。分からないままに、そして礼拝を捧げているんですけども、まあ、イエス様はですねどんな理由であったとしてもですね、 このご自身をイエス様を求めてくる人たちに対してですね、お語りくださるんですね。そしてご自分のことをこの明らかにしてくださっているんですね。で、まあ大切なことはですね、このイエス様を求め続けるっていうことなんですね。6章の最後の方にはですね、このイエス様のもとから去っていく人々の姿が記されていますけれども、そうではなくてですね、イエス様を求め続ける、これが大事なんですね。で、今日洗礼を受けられますけれども、この洗礼を受けた後であってもですね、クリスチャンになってもですね、生涯イエス様を求める求道者のようにしてですね、求道者としてこの歩み続ける、その歩みをですね、主が喜ばれ、そして守られて、そしてその人の人生を豊かにして祝福してくださるんですね。で、イエス様はこの群衆の求めに対してですね、的外れな求めに対してですね、このように答えておられるんですね。32節の後半から33節ですね、ちょっとお読みいたしますけども、私の父があなた方に天からの誠のパンを与えてくださるのです。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものなのです、とイエス様ご自身のことを明らかにされました。で、群衆たちはですね、このつい昨日ですね、この奇跡を経験したところですよね。そしてまた旧約聖書でこのマナの話も知っているんですよね。ですから、この彼らはですね、この主を、そのパンを私たちにこのお与えくださいとですね、イエス様が再びですね、このパンを与えてくださると期待してですね、イエス様またそのパンをくださいとですね、求めたんですね。するとですね、イエス様がお答えになられるんですね。35節、イエスは言われた。私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。イエス様がですね、パンをくださる、与えてくださる人だと思っていた人に対してですね、この私が命のパンですとお答えになられたんですね。これ衝撃的な答えではないでしょうか。私たちね、何回もこの聖書を読んでるのでね、この言葉がちょっと慣れてしまってるんですけども、このイエス様がですね、パンを与える人ではなくって、イエス様ご自身がパンだって言うんですよね。そしてこのパンは、つまりイエス様の信じる者はですね、どんな時にも決して乾くことがないと、このイエス様がこの魂の食べ物であるということをですね、魂のパンであるということをおっしゃったんですね。で、まあ、目の前の普通の人間がですね、目の前の確かに奇跡はなさいましたけども、この人間がですね、私は命のパンですと、まあ、パンといったらちょっと、まあ、ピンとこなければね、私はご飯ですとね、おっしゃったらどうでしょうか、言われたらどうでしょうか。まあ、この神の言葉であるこの聖書はですね、まあ、この人間の言葉である哲学とか思想とか宗教といった、その人間の言葉、人間が考え出した言葉ではありませんから、この人間の理解をこのはるかに超えているんですね。ですから、この聖書の言葉がわからないっていう時にですね、まさしく聖書が神の言葉であるということの、まあ、証し、証明なんですよね。私たちの頭の理解をこの、まあ、はるかに超えているんです。で、にもかかわらずですね、この人間の理解を超えた言葉なんですけども、さらに神様、 の言葉がですね、御心がこの明らかにされていくんですね。この後またずっと続くんですけども、この父なる神様の御心を行うためにイエス様が来られたんですけども、その父の御心っていうのはですね、40節、私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのですと。またこの理解できない言葉がね続くんですね。終わりの日によみがえらせる。でそのことのためにイエス様が来たんだ、しかもパンなんだというんですね。42節を見ますと、あれはヨセフの子イエスではないかと、私たちは父親と母親を知っている、どうして今私は天から下ってきたと言ったりするのかとですね、このユダヤ人たち群衆たちはですね、小声で文句を言い始めるんですね。まあ皆さんどうでしょう、もう私がですね、もしこの場に居合わせたらですね、もう 100% もう絶対にこのユダヤ人と一緒になってですね、絶対に文句言ってますね、何を言ってるんだとね、まあ何を本当に変なこと言ってるんだとね、言ってます、 100% 言ってますね、本当にまあそんなものですよ、もう自分の理解できないことをね、本当にね、なんて言うんでしょうかね、文句を言うんですね。まあそのようなものがですね、今ここで語らせていただいている、まあ、皆さんもここに来ている、まあこれ以上の奇跡はありませんよね。本当に奇跡ですよね。まあ本当に神様の恵みっていうのはあまりにもですね、まあ、偉大すぎて、もう本当にまあありえない恵みなんですね。まあそのことをですね、まあ、今日味わっていきたいと思っています。3つのポイントですね。まあ、時間もありませんので味わいたいと思いますけれども、まずですね、天から下ってきたということなんですね。天から下ってきた、これはこの創造主なるお方がですね、創造主なる神がこの被造物、ご自分のお作りになられた被造物になるという、このありえない事実なんです。でこの聖書の神は天地万物の創造主で、まだこの地をすべ治められている統治者ですよね。そのお方がですね、被造物に過ぎない人としてこのお生まれになる、そしてこの人間としてこの生きてくださるんですけども、これはですね、このまさしく人間がですね、人間の作ったパンになるようなことではないでしょうか。もしね、皆さんが神様からパンになりなさい、パンになってパン屋の店先に並びますと、そんなこと言われたらどうしますかね。圭介君はアンパンですね、ともき君はメロンパンね、ことかちゃんはね、何しましょう、クリームパン、ココアちゃんはジャムパン、みんなね並んでますからね、パン屋さん並びなさいと、なんか教会学校みたいになってきました ね。どうですか、あの食べるんじゃないですよ、なるんですよ、アンパン食べるんじゃないですよ、自分がパンになるんですよ、食べられ店に並ぶ、食べられるためにですね、まあ、到底ですね、もうちょっと想像もできないね、受け入れられないことではないですか。もうちょっと想像もできない、受け入れられない、そのようなことをですね、イエス様は父なる神の御心にお従いになられたんです。ですから私たちがね、信じることができないのはもうそれは当然なんですよね。まあ、それだけこのもうありえない出来事なんです。次にですね、この生けるパンということなんですけども、パンになられたんですね。でそれはこのイエス様の犠牲を表しています。まあ、今受難節ですけども、まあ、イエス様はですね、この世の 王様になるためにお生まれになられたんで ありませんね。この世の王だったらですね、まあ、権力があって、そしてこの社会を自分の思うように支配して、そしてですね、都合の悪い人はですね、この排除して場合によっては殺してしまう、そのような王ですよね。そうではなくてですね、パンは食べられるためなんですね。そしてパンを食べた人にこの命を与える、この食べるという言葉にはこの食い尽くすとか、この滅ぼすとか、そのような意味が含まれているんですね。つまり命のパンであるイエス様は十字架で死ぬためにこの世にお生まれくだされ、そしてパンを食べる人、つまりイエス様を信じる人に永遠の命をお与えくださるんですね。天地万物の創造主、全世界をすべ治められている統治者がこの被造物に過ぎない人間に食べられてしまう、それは私たちに永遠の命を与えるため、私たちが滅びることがないように、生まれながらの人間はですね、誰一人漏れなくすべての人は神を知らないで、神から離れ、自分の思うままに自分を正しいものとして神のようになって歩んでいます。そしてその行き先は永遠の滅びなんです。その永遠の滅びに向かっている私たち一人一人を本当に神様は憐れんでくださって、そして一人子である、大切な大切な一人子であるイエス様をパンとして、生けるパンとしてお与えくださいました。そしてこのパンを食べる資格は全ての人に無条件に与えられているんですね。で、神様はどのようにして私たちを神の身元に導いておられるのでしょうか。ヨハネの福音書の6章の45節46節にはこのようにあります。預言者たちの書に、彼らは皆神によって教えられると書かれています。父から聞いて学んだ者は皆私のもとに来ます。父を見た者は誰もいません。ただ神から出た者だけが父を見たのです。この45節のですね、預言者たちの書とありますけれども、まあ、これは私たちにとっての、まあ、旧約聖書と理解したらいいと思います。そしてですね、46節にある、神から出たもの、これはですね、イエス様のことですよね。このイエス様のことを、まあ、知るには、新約聖書ですね、新約聖書に記されていますね。つまりこの、旧新66巻の神の言葉であるこの聖書、この聖書をですね、本当にこの神様のお言葉として信じてですね、神様を求める気持ちでですね、心を持って読むのであればですね、必ず神様に出会うことができます。この旧新66巻の神様の言葉は従前完全なんですね。必ず神様のもとに導いていただけるんですね。ですからぜひね、神様を求める心で聖書を読んでいただきたいと本当に願います。そしてですね、クリスチャンの方はまず自分自身がですね、この聖書を読んでですね、そして何か知的に理解するというよりはですね、本当に恵まれてですね、この本当に神様の愛を本当に感じてですね、そしてまあ許される方はですね、やはりこの学んだらいいと思いますよね。知的にも勉強されてですね、そしてこの神様を求めている方と一緒にですね、聖書を読んでいただきたいんですね。やはり導く人がなければということも記されていますよね。ぜひね、 このもちろん教職者もそのようなことはさせていただきますけどね、でもやっぱりね、一番この心を開いているこの信頼関係のあるね方がですね、分からなくても今分かっているところでですね、一緒に聖書を読んでこの導いていただきたいと思います。本当に聖書には、神の言葉には本当に力があります。そしてですね、この最後にこのイエス様がこの生けるパンであることのさらなる重要な意味を受け止めていきたいと思います。それはですね、すでにイエス様を信じて永遠の命を持っているこのクリスチャンの使命でもあるんですね。私たちクリスチャンがですね、このイエス様の証人になるという使命なんですね。クリスチャンがこのキリストの似姿に変えられていき、そしてイエス様の証人になるということ、それが私たちの使命であります。そのためにもですね、イエス様はパンとしてこの世に下ってきてくださったんですね。イエス様は生けるパン、パンでありますから主食ですよね。日本人でしたらご飯でしょうかね。いや、私の主食はラーメンですという方もいらっしゃるかもしれませんね。とにかくですね、主食っていうのはこの毎日食べるものですよね。イエス様を信じてクリスチャンになった時だけイエス様を食べる、信じるというのではなくてですね、本当に毎日魂の食べ物であるイエス様を食べること、食べるんですね。それは私たちのこの魂の食べ物ですから、魂の中にこのイエス様に入っていただく、イエス様を取り込む、そして吸収する、骨と肉になるまで吸収していく、そして私たち自身もイエス様自身の中にとどまる、つまりこの神様との交わりなんです。キリストの似姿に変えられ、イエス様の証人となるために毎日神様との交わりを持つということなんです。食べ物のように私の魂の中にイエス様を取り込んで、そして私もまたイエス様の中にとどまり、イエス様と霊的に一体になる、このイエス様と一つになる、なり続けるっていうのが、これが私たちクリスチャンの使命なんです。何をするかよりもどうあるかとか、そういうことじゃなくて、何をするよりも本当に一番大切なのはですね、このイエス様と一つになるということなんです。そしてイエス様を信じて永遠の命が与えられた、これは洗礼を受ける、今日はこれスタートなんですね。今日から新しい命が始まるんですね。スタートなんです。ここからですね、永遠の命の営みが、神との交わりが始まっていくんですね。ただ口にするだけでなくて、よく咀嚼して、この反芻動物が反芻するようにですね、何回もよく噛んで咀嚼して、そして取り込んで吸収して、骨と肉になるまでですね。そして神との交わりに大切なことはですね、イエス様は全く罪のないお方でありますから、このイエス様を私の中にこの取り込むときにですね、必要なことはこの罪の悔い改めであります。聖書を読んでですね、そして御言葉の光に全身全霊を照らしていただいて、そして聖霊様に導かれてですね、自分で何か悪いところがないかとかね、自分で自分を責める、そういうことがこの悔い改めではありません。本当に聖霊様に導かれて、この気がつくといいましょうかね、あっという本当にそうですと認めるというかね、この聖霊様に導かれて、この罪を悔い改め、そして尊いイエス様の血を仰いで罪の許しを受け取る、そして清めていただいて、 このイエス様の本当に流してくださった血を、この命の犠牲、この愛を感謝して、罪の許しを喜んで感謝して祈る、この神との親しい交わり、それがですね、主食を食べるように毎日なくてはならない永遠の命の営みであります。これがパンの意味であります。そしてもう一つ大切なパンの意味、それはですね、イエス様がこの奇跡を5000人以上の人の前でされて、そして皆で一緒にパンを食べたということなんです。イエス様は密室で一人の人にパンを与えたのではなくて、5000人以上の人の前で奇跡をなされて、そして大勢の人と一緒にパンを食べた。これは愛する兄弟姉妹と共に同じパンを食べる聖餐を、愛餐を思い起こさせます。主の聖餐の意味は、兄弟姉妹と共にキリストの体に、一つの体になるということなんです。ですからこの月に一度の聖餐式を持っておりますけれども、できるだけですね、ここにお集いになられて、ご一緒にパンを、ブドウジュースをいただいていただきたいんですね。聖餐式はイエス様がお命じになられたとても重要な、そして計り知れない神の愛、恵みにあふれた、そして主にある兄弟姉妹との交わりなんです。決して儀式ではありません。信仰を持っていただくなら一つになるんです。主にあって霊的に一体になる、この霊の食事なんですね。ですから聖餐式と洗礼式と祝祷は、私たちの教会では安守礼を受けた牧師だけに許されている聖霊典になっております。ここまで天から下ってきたイエス様、生けるパン、味わってまいりましたけれども、最後にですね、51節を本当にこの恵みを味わいながらご一緒にお読みしたいと思います。ヨハネの福音書の6章の51節ですね。これは皆さんで味わいながらご一緒にお読みいたしましょう。はい。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは世の命のための私の肉です。本当にありえないほどの犠牲を払って、私たちのところに生けるパンとして天から下ってきてくださったイエス様、そのパンを食べることによって、イエス様を信じることによって永遠の命が与えられ、そして毎日瞬間瞬間、いつも世の終わりまでイエス様と一つになって交わって生きていくことができるんです。なんと偉大な神の恵み、愛でしょうか。まだまだ私自身知るべくも知っていない、もっともっとこの愛を追い求めて、求めていきたいと思います。この偉大な神の愛に圧倒されながら、今週もイエス様の証人としてこのところから使わされていこうではありませんか。お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、本当に主よ、もう想像もできないぐらい、ありえないほどのその尊い犠牲を払って、私たちのところに 食べられるために、死ぬために、しかも最も低いところにお生まれくださったイエス様、本当にあなたの計り知れない、受け止めきれないこのご愛の前に、ただひれ伏して心から感謝いたします。聖霊様よ、もっと教えてください。あなたの愛を教えてくださいますように。そしてこの愛がこの私を、この教会を通してあふれ流れ満たされていくことができますように。そのためにも今御言葉から学びました、永遠の命の営みに喜びを持って本当に営んでいくことができますように。よろしく導いてください。弱い私たちをどうか励まして強めてくださいますように、よろしくお願いいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。